こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、もう11月になってしまいましたね。早い。
11月ですね。
いや、もう2024年がもうすぐ終わるって思うのがもう
ちょっと、ね。まあ、11月と12月、この2ヶ月で、なんと2024年は、
いやいや、
一旦終了です。一旦終了です。
ご冗談を長山さん。
早くない？
え？早いですね。
うん。最近早くないって言わないようにしてたんだけど、もうこれは言わざるを得ない。
言わざるを得ないですよ。うん。本当、今年はもう秋もなかったしな。なんかちょっとどっかに時間がスパーンって
な。何もなかった。
うん。何もないですね。はい。ということで、月初ですので、ゲスト会ということで、はい、ゲストをね、今回もお呼びしてるんですが、その前に、ちょっとお便りを紹介しようと。うんうん思っております。ほいほい。はい、戸谷さんからのお便りです。
はい、ありがとうございます。
長山さん、クリスさん、こんにちは。毎週楽しく拝聴しております。今回はゲストのリクエストがありまして、お便りをお送りしています。テック系イベント、吉祥寺 PM 主催のマグノリアさんの声が、クリスさんの声に似ていると、とあるイベントで話題になりました。そこにいた人2人は確かに似てると言っていたのですが、私は似ていると感じませんでした
、はい、
そこでぜひオンエアでお声を聞いてみたく、マグノリアさんをゲストに迎え3人でトークしていただけないでしょうか。お聞きしたところ、マグノリアさんは大西さんと同年代で話も弾むとのこと、と長山さん、クリスさんとも楽しいお話が聞けるのではないかとワクワクしています。ご検討いただければ幸いです。ということでして。
なるほど。
どうやら私の声に似ているというですね、マグノリアさん、早速、今回お呼びしましたので、ちょっと。
探偵ナイトスクープっぽいですね、これね。
本当に。しかもこれ、もし仮にですよ、似てた場合、3人で喋ったらややこしくてしょうがないですね、ポッドキャストの場合に、ね。
僕はどっちと喋ってるか分かんなくなっちゃうみたいなことにな
るのかな。分かんなくなっちゃう。と思いますが、
どうなるでしょうかね。
はい、どうなんでしょうか。早速お呼びしてみたいと思います。おっさん FM2024 年11月のゲストとして、吉祥寺 PM の中の人のマグノリアさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今ご紹介に預かりました、吉祥寺 PM の中の人、マグノリアです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
似てるかな？
これ、初めて言われたのが5年ぐらい前なんですよ。
あ、そうなんだ。
結構ですね。はい。そう、初めてそう言われて、うんうんうん、そうなのかなって思って、ただあんまり そういうお話を聞く機会がなくて、
はいはいはいはい、
で、ポッドキャスト始まったんで、こう聞いて、これは似てるのかなって、思ってたんですけど、つい先日、二人の声を聞いたことある方から、似てると思うんですよねって言われて、あとなんか喋り方の、なんかこう、緩急の付け方のトーンが似てるって言われたんですよね。
ああ、なるほど。
うんうん。
ああ、そういうこと。まあ、声自体は、まあ僕が今ヘッドホンで聞いてる感じだと、区別がつかないとかっていうことは別になくて、
うんうんうん、
それは違うなってのはわかるんだけど、確かにその緩急のつけ方とか、あと一瞬最初ちょっとこう、この前に少しちょっと打ち合わせした時に、笑い方、うん、笑い方の方向性の種類がちょっと似てるかもしれない。
なるほど。
なるほどね。うん、なるほど。じゃあ、ちょっと今日、それ言われちゃうともう今日は僕、普通には笑えないです。ですね、それはもう。ちょっと意識しちゃいますから
意識しちゃいますよね。意識しちゃいます
ね。いや、わかりました。まあでもまあ、話し方が似てるっていうのは確かに。まあ、言われると確かにそうかも。トーンとか。うん、うん。
スピード感とか、食べるとか、そういうのが似ている時がどうもあるらしいんで、ちょっと、もしそういう場面を今日、この放送を聞いて見つけた人は何分何秒が似てましたっていうふうに
、お便りを。ここ似てるっていう
ね。ここ似てるポイントをちょっと探していただいて。
ぜひと。
うん。ぜひ、ちょっとこれは集中して聞いてもらいたいですね。はい、
ちなみにこれリッスンで文字起こしされるんですけど、その AI がね、文字起こしの AI がどのぐらいこう、ちゃんと精度よく拾うかにも、かかってます。
かかって
ます。長山さんと僕結構ね、間違えるらしいんで。
この二人がそもそも似てるって話をたまに聞くことがありまして、実際 AI の声の判別は、リスンの当初結構失敗してたっていう、長山
言ってた
クリス問題っていう一周があったというのを聞いてますけども。そう
そ
う、
今回ね、まあ、マグノリアさんがそこにこう、割って入るのかみたいな感じで、はい、まあそこも注目って感じですけど。はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
で、 マグノリアさんにちょっと今日まず最初に聞きたいんですけども、そのハンドルネーム ID のマグノリアの由来というか、これは何なんですか、マグノリア。
そうですよね。もともと、その、いろんなアカウントがあるじゃないですか。はい、サービスのアカウントとか、うんうん、そういうのを、つけるときに、私、その植物の名前を、こう、順番につけて回るっていうルールが自分の中にあって、その、アッシュとか、ホリーとか、っていう順番につけていってたんですけど、たまたま GitHub のアカウントを取るときに、マグノリアっていうアカウントの順番だったんですよ。
ほー。
で、ただ、マグノリアっていうアカウントだけだと、その当然、もう取られてて中、入れなかったので、で、自分の本名のイニシャルとは何の関係もない K ってのをくっつけたらたまたま取れちゃったんで、マグノリア K って書いてあるんですけど、K には、何の意味もなくてですね。
何の意味もないんだ。
何の意味もない。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。なんかこう、ミドルネームとかさ、
はい。
ファーストネームみたいな、うん、そういう感じに一瞬見えるじゃないですか、これ。
はい。
特に意味はない。
何の意味もなくてですね。取れちゃったとか、これって
。で、マグノリアさんはあれですか、その、いろんなサービスで違う ID を使われてたってことですか？
そうですね。もともと、このアカウント名で、その GitHub に登録したのが2012年ぐらいだと思うんですけど、
うんうん、
その頃って、いわゆる SNS を全く使ってなくて、Facebook とか Twitter とか、全く使ってなくて、全くやってなかったですね。ミクシーはアカウントを取ってたかもしれないですけど、それぐらいだったと思っていて、全くなかったので、なんか、アイデンティティをなんか統一しなきゃいけないとか、そのね、なんかネット上の、なんていうんでしょう、人格というか、そういうのをなんかキープしなきゃいけないみたいなことをが発想になくて、どんどん変えていってたんですよ。
確かに独特ではありますよね。このハンドルネーム ID っていう考えは。
うん、
うんうん。
確かに。
で、GitHub のアカウントだけを持ってるときに、初めて、その、いわゆる勉強会というか、当時、パールの勉強会に行ったんですよ。初めて行って。うんうん、で、その時に、こうやっていろんな人と交流するなら、Twitter のアカウントを取った方がいいよって言われて、で、その時、GitHub のアカウントだけは持ってたので、なんか、同じようなやつでいいかなって、その時はなんか思ったみたいで、
うん、
で、そのままマグノリアっていうアカウントで撮ったんですけど、まさか12年ずっとマグノリアさんと呼ばれることになるとは、夢にも思いませんでした。
そう、そういうのありますよね。
ありますね。
ね、ハテナの、ハテナに入るとハテナ社内ではハテナ ID で呼ばれるけど、こう勢いでつけた ID がここまでずっと呼ばれ続けるとは思わなかったみたいな話とかってよくありますからね。
あります、あります。
ありますよね。
なるほどね。
じゃあそのマグノリアさんはもう、じゃあ別にその実生活とか、ご家族では別にマグノリアっていうアイデンティティではないわけですよね。
全くないですね。はい。
ネットとか、こういったそのオープンソースの、GitHub みたいなオープンソースの関連のコミュニティで、そういった、こう、人格というか、ID を持って。
そうですね。大学時代とか、あとまあ、社会人になってからも、結構あだ名で呼ばれることは多くて、あんまり本名を呼ばれないことが結構あったので、いわゆるハンドルネームだからっていうことじゃないんですけど、なんか別の名前で呼ばれるのは全然、なんか慣れてるというか、違和感はないので、そうすかっていう感じで、ずっとやってますね。はい。
いや、マグノリアっていう、すごい僕の中ではすごい印象深い名前でして、
うん、
結構好きな映画のね、ポール・トーマス・アンダーソン監督の映画のマグノリアっていう映画が、1999年の公開の映画がありまして、
なるほど。
なんか空からカエルが降ってくるみたいな、
うんうん、
映画とか、あと僕の好きなビーズのですね、シングルのバンザイの2曲目、セカンドビートがマグノリアという曲なんですけど。はい。
セカンドビートって何ですか？
あ、そこ聞きます。ビーズはカップリングの曲のことをセカンドビートって言うんですよ。3曲入ってる場合はサードビートって言います。
シングルの A 面はだから、A 面は
A 面。A 面はまあ別に、その、なんだろ、ファーストビートだけど、まあ特にまあ別にそういう、まあ、2曲目のことをよく B 面って言うじゃないですか。A 面はまあ言わないじゃないですか。はいはい、B 面のことをセカンドビート、うんうん、セカンドビートって言いますね。
カップリングの代わりに使ってますよね。
そうです、そうです。
カップリングの代わりに
世代なんで。
ああ、そう。セカンドビート。はい。ライブはライブジムなんで、よろしくお願いします。うんうん、
あ、なるほど。
そのセカンドビートがマグノリアっていう曲で、結構いい曲なんですけど、はい。なんで、ちょっと僕の中ではすごいマグノリアっていうこあの言葉って、ちょっとこう、花の名前以上に意味がある、
なるほど。
言葉、ワードなんですよね。あれはなんか素敵な ID だなと思って、うんおりました。
私の世代だと、マグノリアってモクレンなんですけど、はい、僕の地球を守ってっていう少女漫画が昔あって。
はいはい、ボクタマね。はい。
ボクタマ。それのヒロインがモクレンなんですよね。
う
ん、
ああ、懐かしい。
懐かしいですよね。
うん。
でも別にファンじゃないんですよっていう言い訳を時々言ってます。
別にそれは関係ないんですみたいな感じです。
関係はないんですよ。
あ、そうなん。でも本当にその適当に順番で、じゃあもしかするとそのダンデライオンとかそういうのになってたかもしれないっていう。
は
い、
デイジーとかなってたかもしれないってことですよね。
なってたかもしれない。ホリーとかになったかもしれない。
あ、そうなんだ。それで12年ですか。
12年。
そういうもんですよね。
マグノリさんはおいくつ、ご年齢はおいくつなんですか？
あ、多分ですね、この3人、なかなか近い年齢だと思うんですけど、私は今年51歳です。
51
か。
はい。
1000、ということは、
73年生まれです。
73年生まれ。あ、なるほど。私でも、5年違いますね。だから小学校ギリギリ一緒ぐらいの感じです。うんうん78年なんで。なるほど。でも世代はだいたい近いですね。
そうですね。割と近い年齢、年代だと思います。はい。
でも、マグノリさん、ちょっとお兄さんってことは、多分、ビーズよりかも、ボーイとか、ああいう世代。
そうですね。高校とか中学終わりぐらいは、なんかそういう感じでしたね。みんなボーイが大好きみたいな感じでしたね。僕はあんまり、中学、高校ぐらいまでは全然音楽に興味がなくて、みんなが、あ、そういうの好きなんだっていう感じだったんですけど、僕の世代はですね、その90年代の中盤ぐらいに、そのテクノブームってやつが、
ああ、
おーおーお
お、TM とかじゃないですか。
いや、ああ、まあそうですね。
テクノじゃないか、TM は。テクノじゃないか。
も好きな人が多かったんですけど、今でも活動してますけど、電気グループとか。
あ、電気グループか。
はい。その、ケンイシーとか。そういうのが、ドハマりした世代ですね。90年代中盤ぐらい。
なるほどね。
めちゃめちゃレコードとか買ってました。
マジですか。
はい。
じゃあまあ、大西さんと話がドンピシャで合う感じですね。
そうか、だからそうか、世代が一緒。
そうですね。大西さんはですね、お兄さんと同い年なのかな？それで、めちゃめちゃ、その、小学生ぐらいから通ってきた、ことが同じで、漫画のタイトルとか、あと、その、昔の8ビットパソコンのゲームのタイトルとか、
あその辺怖いそうだもんな、お兄さんな。
あと、テーブルトーク RPG ってわかります？ダンジョンズ&ドラゴンズとか、
はい。
時々ですね、大西さんと二人で、お話しすることがあるんですけど、お互い、このテーマは全部お互いわかります。
僕結構、大西さんって結構その話題結構詳しいというか、話がそのなんか深くて広くてご存知なんで、はい、それにほぼついていけるってことですよ。
ほぼですね、それは知らなかったお互い言わないっていう。
あ、そうなんだ。
なんとかっていうゲームあったよね。あ、あったあった。なんとかっていう、ボードゲームあったよね。あったあった。なんか、ラノベの最初の頃があったよね。あったあった、みたいな。こう、全部あったあった。そう、それそれ、みたいな。というぐらい、もう、すごい、ピタッと合う年代ですね。
いや、いいですね。なるほど、なるほど。そういう年代なんですね。
はい。
なるほど、なるほど。で、マグノリさん、最近、ポッドキャストに何本かご出演されている。はい、まあ、このおっさん FM もそうですけど。
はい。
もう、いや、うちに出るって決まってからさ、
うん。
ポンポンポンって他にも出てさ、なんかこう、
そうそうそうそう、
ヒヤヒヤしましたよね。めっちゃ被っちゃったなみたいな。
話すことなくなっちゃった。
いやいや。大丈夫です。まあ、イベントをやったりとか、そういうのが続いてきたので、多分そういうので、ちょっとなんか目立つというか、呼んでみようかなっていうふうに思っていただけたみたいで、確かに今年に入って3本ぐらい、はい、出させていただきましたね。
いや、そう。あの、直前にもね、あの、ソンムーさんがやってる、
はい。
あの、OSS for Fun。
はい。
趣味で OSS をやってるものだ。
やってるものだ。はい。にもご出演され、私も実は、あの、この間、ゲスト収録して、多分この回が公開されてる時にはもう公開されてると思うんですけども。
そう、ここにいるじゃあ3人全部、あの、ポッドキャストに出てるってこと？
出てる。そうそう。
すごい。
すごい。めっちゃ急にご近所ポッドキャストになってるな。
いや、本当ですよ。うん、てか、ソンムーさんがその、マグノリさん呼んで、あ、マグノリさん出てるじゃんみたいな。やべ、こう公開時期も近いぞみたいなね、感じに。ややこしい。
ゲスト食い合い問題。
いや、本当ですよ。
いや、これ、ちょっと集中的に、あえて出てみてるんですけど、本当に今悩みはですね、出るたびにこれはちゃんと喋れてるんだろうかとか、話題がちゃんと伝わってるんだろうかとか、すごいドキドキしてるんですけど、これはもう数をこなすしかないって。
ああ。でもなんか、ソムさんのやつとかも最近のやつ聞きましたけど、うん、だいぶこう落ち着いてるというか、ね。
なんかベテランポッドキャスターみたいな感じの貫禄を感じましたけどね。うんうん、
本当ですか？ありがとうございます。はい、うん、毎回、出るたびに、良かったのかなって、反省することしき
ます。いやいやいやいや。
でももう300回以上やってますけど、毎回反省してますから、まあ、そういうもんじゃないですかね。
うん、うん、
うん。僕もたまにゲストに呼んでもらったりしますけど、もう浮き足立っちゃってもダメです
ね。そうそうそう、ね。
全然こう。
もうふわふわしちゃうね。
わかります。小ノートとかちゃんと書いて用意していったはずなのに、あれ飛ばしてるなとか、なんか思ったより膨らまなかったなとか、
うん。そう。話発散しすぎちゃって、これどこに着地するんだろうと思いながら話してるとかね、結構あるんですよね。
ありがとうございます。
ありますね。なるほど。そんなマグノリアさんから、いつもどうやってポッドキャストで話すことを決めているんですか的な質問がいただいておりまして。
すごく興味があります。
ちなみに、マグノリさん、おっさん FM って何本か聞いたことはあります？
あ、ここ多分10本ぐらいはちゃんと聞いてると思いますね。はい。
いつもは割と永山さんとね、適当にトレロに、こう、話題を掘り込んどくっていう感じですよね。
うん。
あんまりこう。
日常にあったこととか、まあ読んだ本、見た映画とか、オンラインコンテンツとかっていうのを、まあ、ちょちょっとメモっておいて、うんうん、で、まあ、収録の回の時に、どの順序で話すか、みたいなことを話したら、あとはもう収録開始、みたいな感じの、うんうん、そういう割と雑なノリ。
なるほど。
ね、でやってますね、うん。なんか企画を立てて、下調べをしてっていうのも、こう、憧れはあるんですが、
うんうん。
まあ、僕の性分だとちょっとそれをしてしまうと息切れしてしまって続かなそうだなっていうところがあるので、まあ今の、こう割とこう気軽にやるっていうスタイルが、まあ性に合ってるって感じでやってますね。う
ん、お友達ポッドキャストだと、気まぐれ FM とかは結構企画しっかりしてるなって思いながら聞いてますけどね。
一応こうとね、テーマがあって、うん、きちんとそのテーマの一貫性を保ったまま回を進めるじゃないですか。うんうん、あのポッドキャストは、
うん、
というそれを見てると、あ、すごいなっていうのは思いながら聞いてますね。
だから、うん、なんていうか、その聞いてる人も今日はこのテーマってわかりやすいから、
うんうん、
そのディスコードなりツイッターなりもその結構盛り上がってる気はする。
あ、なるほどな。
うん。
うん、我々は本当思いついて喋っ、一応ネタは上げてますけど、思いつきで喋ってるから、割と喋ってる途中で話がね、結構膨らんで、なんかよくわかんない方向に転がったりします
ね。そうですね。うん。そうです。お互い収録し終わったと、あ、すいません、なんか長い話になっちゃってすいません。言いながら、じゃあお疲れ様ですって言って、収録を切るみたいなことを、よくあります。
そう、うん。
いや、このペースで、その、ポッドキャストで喋るネタを用意するってすごいなって、こう、このおっさん FM もそうなんですけど、ホットテックとか、
うんうん、
あと、つなぎ目 FM とか、
うんうん、
毎回聞いててすごいなって思うんですよね。
いや、我々はまあ、
うん
ね、雑談ですもんね。
雑談だからなんですけど、他はやっぱり
すごいですね。さっき、その、なんかネタとか、そのメモとかされるっていう話あったと思うんですけど、やっぱなんか、ポッドキャストをするようになって、ものの見方とか、なんかそういうのって変わってきたりとかしたんですか？
まあ、確かにちょっとこう、気にする、なんか面白いことがあったら、 スマホにメモするようになりまし、なってますし、まあでもそれはもともとブログとかで書い、ブログとかも書いてたんで、まあ前からまあメモの習慣はあったのかな。あとそのポッドキャストのネタになるからと思って、なんかいろんなこう、アトラクションとかイベントとかがあったら、それを理由に行ってみようって思えるようになったのはあるかもしれないですね。私の場合は。
それは確かにありますね。
ね。中山さんもそんな感じあります、うん、その、そういう。
なんかその、ポッドキャストをして初めて思ったのは、こう、めっちゃ忘れるなって思ったんですよ。出来事を。
忘れる。人は。
一瞬、その何か楽しいことが発生した時に、うん、あ、これポッドキャストで話そうって思うんだけど、もうその日の夕方とかになってると、あれ今日何か話そうと思ったことがあったはずだが、あれ一体なんだっけみたいなことを思ってるんですよね。だからこれはやっぱその場でメモんないと、絶対その忘れんだなって。っていう、それはその、話せるか話せないとか、面白いか面白くないか別として、もう存在を忘れてしまうんで、うん、それがなんかね、そういうもんなんだなっていうのにも気づいたのも、ポッドキャストを始めてから、そういうふうに思うようになりましたね。
すごい勢いで忘れていきますよね。
うん、だからその、
いや、本当に。
ちょっとしたアイディアとか思いつきとかっていうのを、実はたくさん、その生きてる中でしてるんだけども、片っ端から忘れてってんだな、っていう、そういうということを感じます。
わかります。
なるほど。
まあでもそうやってまあネタを拾っていって、まあ話すこと決めてやってる感じですかね。まあでも、まあ永山さんと、まあ二人でやってるんで、なんていうかこう、話の中で足りない部分があったら永山さんが突っ込んでくれるし、逆もまたしかりで。ここはどうなってたんですかとかっていうね。まあなんか。
そうですね。そうそう。ね、だから、今週僕全然喋ることないなと思ったら、クリスさんのお話を盛り上げるというか、その聞いて、
いろ
いろこう突っ込んで、これはどうですか、あれはどうですかって聞く係になるし、まあ話したいことがあったら、まあ逆というか、自分も話すっていうふうなことが、二人だとやっぱできるので、そういったところは、まあ強みかな。
なるほど。
強みというか、やりやすいとこだなと思ってますね。
やりやすい。一人でやってる人はすごいなと思います。
それは毎回ね、感じますね。
ネタがね、続くのがね、
そうなんですよね。一人でやられてる方とか、こう、ずっとこのペースで喋、どういうペースで喋るかみたいなのも自分でコントロールしていかなきゃいけないじゃないですか。よくできるなって、感心しちゃうんですよ。
それはまあ本当にそう思いますね。
でも、その、まあ我々はその、ポッドキャストですけど、マグノリアさん、ブログ結構書かれてるじゃない
か。はい、書きます、書きます。
まあこれはこれで、まあ同じようなジャンルだと思うんですけど、その発信方法が声喋るか書くかの違いだけであって、いや、ブログ僕も書きますけど、やっぱね、忘れますし、いろんなこと、思ったこととかって、それをこうどうやって記してるんだろうみたいなのもね、気になったりしますけど。
継続年数もマグノリアさんブログ長いじゃないですか。
そうですね。もう7年ぐらい今のブログもあるのと、あと結構消しちゃったやつもあって、
消しちゃった。おお、あ、そうなんですか。
多分最初作ったブログって多分2004年とか5年とかぐらいに HTML 手書きしてなんかこう連サバみたいなとこに置くみたいなので、
本当に日記みたいなやつですね。
はい、日記みたいな何書いていいかよくわからないけどとりあえず書いてみるみたいなのが結構ずっとやってたのがあったんですけど、なんかある時。なんかそのサーバーの契約を続けるのかなみたいなものがあって、まあ、別にそんなに未練もないからいいかって言ってパサッと消しちゃったりとかしてましたね。
ほ
ー、まあそういうのもありますよね。
ある、
うん。今のブログは結構長く続いてて逆にびっくりする感じですね。はい。なんか3年ぐらいで、作っては消し、作っては消しみたいなのをしてましたね、一時期は。
ああ。じゃあ、まあいくつかこう、紆余曲折はあったけど、この、ブログドットマグノリアドットテックは2017年から
はい、これ今一番長く続いてますね。もともとですね、結構メモマなんですよ。仕事とか、本読みながらとか、その手元に、ノートと、そのボールペンとか万年筆とかがないと、読めないとか、なんか、その人の話が聞けないとか、そういうなんか、ミーティングとかの間もなんかずっと手を動かし続けないとなんか落ち着かないタイプなんですよ。
それはその別に落書きとかしてるわけじゃなくて、その会話に関することを、まあキーワードとかそういうのをメモってる。
そうですね。キーワードとか、なんか、言われたこととかを、あとなんかこの後喋ることとかを先にバーっと書いたりとか、 するんですけど、なんかでもそういうのってまあ本当に残らないというか、まあノートがいっぱいになったら捨てちゃうみたいな、なんかそういうレベルのものなんですけど、
うん、
なんですけどなんかそれと同じような感じで本を読んだら記録に残しておこうとか、なんかちょっとそのプログラムを書くときに調べたことを残しておこうとかしていかないと、さっき永山さんもおっしゃられましたけど、忘れていきますよね。ものすごい勢いで。
いや、そう、ものすごい勢いで忘れてるっていうのは、それだけは覚えてる。
なんか忘れてることだけは覚えてる、ね。
覚えてる。うん。うん、
いや、そう、そうなんだよな。
ああ、そうですね。ああ、じゃあ、それで、その書評とかの投稿とかも多いけど、これも読みながらメモをちょこちょこって書いていって、はい、それをまあ最終的にまとめて、アウトプットしてるみたいな、そういったイメージ
でやられてる。そういう感じですね。これもやっぱり、書かないと読んだ本の内容をめちゃめちゃ忘れちゃうんですよね。せっかく読んだのに。まあ、きっと何か、残ってる、心に残ってることとか、ね、うん、振る舞いに反映されてることもあると思うんですけど、基本的にやっぱ忘れちゃうのも多いので、なるべく、書き残すようにしてますね。
読みながらメモを取っていく感じですか？
そうですね。だいたい読みながらメモを取っていきますね。技術書とかだと、本当にそのサンプルコードを動かしたりとか、なんかこう試したりもしますし、普通のまあ本とか読むときは、もう割となんかこう、印象に残った言葉をメモするとか、あと自分だったらそういう場面でどうするかとか、そういうのをなんかずっとメモしてるので。
その小説とか、文芸作品だとそういうふうにするってことですか？
いや、ですね、ノンフィクションだとするんですけど、逆に、フィクションだと何もメモ取らないですね、逆に。
あ、
だから技術書じゃなくて、例えばいわゆるビジネス書とか。
ビジネス書とか、はい。
例えば、あとは心理学とか脳科学とか、そういう本は、抜き出しとか、メモを取るとかですね。
なるほどね。
なんか、100% 同意する本なんてなかなかないじゃないですか。こう、自分はここはちょっと違うなと思うとか、まあそこは賛成するよねとか、なんかいろんな感情が結構湧き上がってるので、まあせっかくこの湧き上がった感情もったいないから、ちょっとメモしとこうみたいな感じ、ね。
ああ、それは確かに、その感情って確かにあるかも。なんか、その確かに本当かって思ってる時の感覚とか、あ、なるほどねって、こう、腑に落ちてる感覚、感情とかっていうのは、確かに本を読みながら、こう、別に技術書だろうが、実用書だろうが、まあ、フィクションでも、そういうのは結構感じてるけど、まあ、それも確かに片っ端から忘れてって言ってるというか、まあ、いいか悪いか別としても、そういうことはありますよね。
やっぱりその時のその生活の状況だとか、仕事だとか、いろんなことがあって、で、そういう感情になると思っていて、多分次に、同じ本を読んでも、そういう感情にならない可能性も当然あるじゃないですか。
確かに確かに。
だから、やっぱりなんかこう、その時の状態によって、少しずつ、その思うところ、引っかかるところとか、そうじゃないところとか変わっていくと思っていて、だからこそこうメモしていくと面白い。同じ本を読んでも違う。久しぶりに読んだけど、あれこんなこと思わなかったなとか、あれなんか全然別のとこがすごく気になるとか、
なんか
それはきっと、あの時はこういうのがなんか忙しかったねとか、こういうことにすごい興味があったよねとか、なんか本は変わらないけど自分は変わってるとか、なんかそういうのがあるところが面白くてメモとか結構取ってて、あんま読み返すことはないんですけど、まあブログとかだと読み返すときがあって、あれこんなこと思ってたんだとか、そういうのはやっぱありますね。
じゃあメモに書いたものを、ブログで綺麗に清書してまとめるっていう。
はいはい。そうですそうです。だからなかなか読み進まないんですよね。
あ、そうそうそう。それをちょっと聞こうと思ったんですよ。それだと、なんていうんですかね、こう、結構分断されるというか。
はい。
途中でこうやっぱりストップするじゃないですか。
はい。
なんなら、あれボールペンどこだっけみたいなところから始まったりすることもあると思うんですけど。
はい。ありますあります。
それはやっぱそういうもんなんですね。
そういうもんですね。積んどく多いですよ。
あ、そうなんだ。
はい。
いや、なんかその、ブログだけを読んでる感じだと、もう僕のイメージ、今までのイメージだと、もうシュッシュ読んで、シュッシュ本を読んで、さーっとね、こう、さっき読んだ本のブログをカチャカチャカチャって書いて、シュッて出してるみたいな、何も知らない、そのブログ読者として見ると、そういうイメージもあったりするわけなんですけど、もう、
なるほど。
そこはもう本当に泥臭いというか、
そうですね。
うん。
だいたい3、4冊ぐらい並行しながら読んでるので、うん、なんかこう、なかなか終わらないみたいな。
さらに並行して読んでる。なるほど。
はい。
はあ、それか並行して読んでるのはなんか理由があるんですか？一冊に集しないみたいな。
大体ですね、その、ノンフィクションと技術書と小説が大体なんかこう、ジャンルが、あ、そういうなんかジャンルが違うものを並行しながら読んでる感じですね。
あ、そこはそこをまたぐんだ。
そこはまたぐ感じですね。あ、
面白いですね。そこで言われてる ノンフィクションはビジネス書ってことですか？
ビジネス書とか、はい。
ああ、なるほど。面白いですね。
うん、なんかこう、小説を 2冊とかはちょっと並行できないんですけど、全然違うジャンルだったら、あの、並行できるので、ちょっとずつ読みますね。
きっとね。
はい。
だから、使ってる脳の領域がちょっと違うみたいなところだから並行できるみたいな感じもあるのかもしれないですね。
そうですね。
その、読むシチュエーションは、
はい、
決まってる
シチュエーションは、大体ですね、あの、平日の夜が多いですね。平日の夜に30分ぐらい、読みますね、はい。あの、この間、永山さんとちょっと別の場でお話したときに、あの、うんうん、タイムタイマーっていうタイマーでちょっと盛り上がったんですけど。
あ、はいはい、ありましたね、うんうん。
はい。それをこう必ず、あの、セットして、いつもこう、25分セットして読んで、時間が終わったら終わりっていうふうにしてますね。
タイムタイマーっていうのはこう、ぐるっと回すと、なんですかね、残り時間がわかるような、そういったこうビジュアライズをしてくれるタイマーがあるんですね。うんうん、カウントダウンをしていくというよりは、もう少しアナログな形で、
うん、
まあ、自分で針を回して、針がこう、じーっと戻っていくような、そうか、そんな感じのイメージなんですけども。
タイムショックみたいな感じの。
その感じ？うん。だからまあ、残り時間がパッと見たら、視覚的にわかりやすいっていうイメージが取れるようなもので、まあ、よくその、ポモドロテクニックとか、
はい。
あとまあ、この時間だけ集中したい時とかにこう、使うような場面で、よく活用されているツールなんですけど、うんうんうん、その話をちょっとしたときに、マノリーさんはそのときもこう、まあ、いろんなことをするときにも必ずそういうのを使ってると。読書のときもそれをやってるって話をして、はい、へーって話をしたんですけど、も
う、
そういうもう時間を計ってもタイムボックスみたいなのを決めて、
そうですね。
読んでると。
それ、でもその夜の30分で、例えば3冊並行して読んでて、はい、どれを読むかはその時の気分で決めるんですか？
もうそうですね。それはもう、あの、やっぱ小説とかってちょっと乗らないとき読めなくなっちゃうんですよね。やっぱストーリーとか。なんかこう、読んでも頭に入らないときってやっぱあるじゃないですか。
あ、でもそれぞれありますね。技術書もなんかやっぱこう、技術書のテンションじゃないっていうときもやっぱりあったりするじゃないですか。もう今日は一日中ずっとコード書いてヘトヘトで、さらにちょっと この技術書をさらに読み進める元気は今日はないぞっていうときも、
そうそう。
ある、ありますよね。
でもさ、僕基本的に小説しか読まない人間なんですけど、
うんうんうん、
その技術書とかノンフィクションは30分読むぞつって30分時間来たらはいここまでで止められる気はするんですけど、
はいはい、
小説乗ってきた場合は
いやなんか
もう
確かにね、
いや30もなんかもうちょっと読みたいってずるずる言ったりしないですか？
あの結構小説ミステリーが多いんですよ、読むのって、
はい、ミステリー、はい、
最後の方になるとそうなりますね。
最後はそうなりますよね。
やっぱそうなります。そうなりますよね。
残り
最後。いや、もうここは最後まで行こうか、みたいな感じで。
そこはその乗って
きたなります、ね。なります。
別にそこはその、まあ、タイマーで勝ちっていうわけでもなく、
はい。
あの、あくまでもタイマーは、まあ、手がかりみたいなもので。
そうですね。
ああ、なるほど、なるほど。
あの、ただ、結構、京極夏彦が好きなんですよ。これがですね、あの、そうするとですね、あの、時間を決めないと、あの、キリがないというか。
いや、まあ、確かに。
確かに。
確かにね。
分厚いじゃないですか。
あの、レンガみたいな本でしょ？
ドンキなんで、
はい。ドンキですよね。
ドンキですよね。
はい、あれ、最初に本屋さんで見たときびっくりしたもんな。
これ一冊なんだって思いますよね。
本なんだみたいなね。うん、
いや、興味さ、本当はあの、なんか分差、上下巻とかさ、上中下にして、ね、ちょっと、なんか、トータルの値段が上がってる本がある中で、今日、あの、京極夏彦先生の本って、本当一冊、ドンって感じですもんね。あれすごいよな。
これ読むんだってやっぱ思いますよね。そうするとですね、ちょっと時間を決めておかないと、こう、キリがないので、あの、ちゃんと、時間を決めて、はい、読むようにしてますね。
ああ、面白いな。
面白いですね。マグノリさんは結構、小説のジャンルで言うとミステリーが結構お好きなんですか？
そうですね。なんかこう、展開がある意味はっきりしてるじゃないですか。うんうん、謎が起きて解いてみたいなのが好きで、ジェフリー・リーバーっていうボーンコレクターっていうあの小説のシリーズが はいはい、あるんですけど、あのシリーズってこう、もう何年続いてんだろう ?15 年とか続いてるんですかね。必ず出版されると日本語訳が年1冊か2年に1冊ぐらいかな出てるんですけど、そのシリーズをずっと読んでたりしますね。
ああ、はいはいはい。まあでも、ミステリーがその読みやすいというのはわかります。確かに、うん。うん。
なんかこう、はっきりした展開が好きなんですよね。始まって、事件が起きて、解決して終わる。よしみたいな。
いや、わかります。ああ、なるほど。いや、面白いですね。
ミステリーとか、フィクション作品の書評みたいなのは別なブログに書いてるよとかそういうのないんですか？
それはですね、書けないですね。書けないです。なぜか書けないです。
そこはもうあくまでも、こう、消費するみたいな形で、はい、こう、完結してるっていうふうな、そういう感じなんですね。おー、面白い、面白い。それも面白いな。
一応ブログがもう一個別にあって、うんうんうん、そこにこう小説とか、買った CD とかをこう書くようにしてるんですけど、そういうのの感想、作品の感想って全然書けなくて、久しぶりにこのアーティストがリリースしてよかったとか、いつも通りの展開でよかったとか、それぐらいしか書かない。一行ぐらいしかない。
いや、まあまあ、面白いですね。
わかりますね。うん。面白かった。ね、今回も面白かった。よかった。って、なりますよね。
なります。それ以上のことを言おうとすると、こう、いろいろなことが、ちょっと書ききれなくなってしまって。
いや、そうですよね。
いい、そうだ、みたいな。
うん。で、まあ、なんか逆に、文句つけようと思ったら、まあ、荒探ししようと思ったら、なんかできなくはないんだけど、別にそれが書きたいわけでもない。みたいなね。面白かったら、面白いって言えばいいじゃん、みたいな。
否定的なことを書いても、しょうがないので、面白かったぞっていう。うね、はい、
うん。
それだけ共有できればいいかなって思います。
あ、なるほどね。面白いですね、それ。
うん、面白い。長山さんは、あれですか、マグノリアさんと、ヤプシ函館で会った時に、うんうん、なんか、そう。このブログの、書評の話聞いたんですか？
そう、なんかね、どういう流れか忘れちゃったんですけども、うん、まあその本を読むっていう流れの中かな、そのブログの書評を書かれたっていう、まあそもそもの経緯とか、
うん、
そう、それに、うん、とか、それを経て、どういうことがあったかっていう話をその時にされて、すごく面白かったんですね。
うん。うん、
そう、だからその辺の話もちょっと今回聞けたらいいなっていうのは、思ってて。はいはい、今でこそっていうか、もう結構、技術書の書評ブロガーみたいな、僕の中ではそういう、結構そういうポジショニングが。
めっそうもございません
。あるし、なんか結構新しい技術書を知るきっかけになるブログの一つなんですね、うん、僕の中では。マグノリアさんのブログっていうのは。
あ、う
ん。
なので
実際にそのブログ経由で購入してるっていうケースとかも多々あるし、うんうん、逆にマグノリアさんがこう言ってから買おうみたいなぐらいの感じの、うん、そういった、こう、モチベーションみたいなところもあったりするような感じなんですけども、別にでも、だから書評をやるぞって言ってブログを始めたわけではないんですよね。
あ、全然違いますね。多分、ブログを始めた時には、本当になんかその、ちょっとしたコードを書いたやつのフィードバックとか、なんかそこで調べたことを書く方が多くて、うんうん、あんまりその本のことを書いてはなかったんですけど、ちょうどコロナに入ったぐらいの時に、総大さんに、リモートワークの達人っていう本を紹介いただいて、それの感想を書いたらなんかやたらその時バズったんですよね。すごくアクセスが伸びて。
ちょうどだからその時事性というか、
はい。
みんなが知りたいっていういろんなことを、うんうん、やり方を探している中でのそういった本の書評を書いたって感じだったんですかね。
そうですね。
うん、
なんかこう、あ、そうやって共感してくれる人がいるんだとか、コメントとかにこう、自分はこういうふうに読んだとか、なんかいろんな意見が集まってきて面白いなと思って、
うんうんうん、
あ、じゃあせっかく読んだ本があるならそれをアウトプットしていこうかなっていうので、そこからなんか増えていった感じですね。あと、なんかやっぱりコミュニティとかで、知ってる方がだんだん増えてくる中で、そういう方が執筆されたとか、
ああ、なるほど。
翻訳されたとか、うんうん、そういうパターンも増えてきたじゃないですか。
はいはい、はい。
そうすると、こう、ちゃんとそういうの自分で買うんですけど、
うん、
知ってる方が書かれてるの本が出た、では書こうって言って買って、で、買った以上はちゃんと 読んで、で、その感想とかもご本人に届けたいので、ブログに書くとか、そういうモチベーションもありますね。
これまでにこう何冊ぐらい書評書かれてきたんですか？
何冊だろう。
これ結構書いてますよ。
書いてます。
真面目にタグとか、あれをつけてないので、自分でも数えてないんですけど、まあ、結構書いてると思いますね。年間10冊、20冊は、はい、だいたい書いてるような気がします。
これまあ、具体的な数字は置いといても結構売れてますよね。
ああ、どうなんでしょうね。売れる、このリンクを辿って買われてる方がすごく多い本もあれば、意外とこんなものか、みたいなのもありますね。
まあそれはあれかな、やっぱりコンテンツ作る人あるあるみたいな感じで、こう意外にこう力を入れて書いたつもりがは、なんかあんまりかすってるけど、ふっと書いたものがいきなりバンって売れたりするみたいなのもやっぱりあった
り、ありますありますありますよ。
やっぱりそういうのあります、ね、
あんまりこうなんかこう読み切れてなかったんだけど、なんか記録のためにとりあえず書いとくかみたいな、なんか30分ぐらいパパって書いたやつがすごい、ブクマが何百もついてた時があると、あみたいな時が
多分そのタイミング、そのね、その本自体のこう時事性とかタイミングとかっていうのもあったりするんですよね、はい、その本自体が持つ力、ありますね、力というかね、うんうん、もちろんね。
ありますね。
うんうん。
いやでも、本当になんかその皆さんの感想とか、なんか自分が読んだその読み方と違う感想を持たれてるとか、そういうの情報がやっぱ集まっていくのがすごく面白いなって思いますね。
うんうん、
なるほどな。面白いですね。書評。書評。まあ僕だから技術書とかビジネス書あんま読まないから書けないですよね。あと、そもそも読んだとて書けない気がするな。ためになった。いや、そんなことないか。そんなことはないな。
まあなんか、ね、ちょっと同じ本を読む人がいたらちょっと嬉しいですよね。
ああ、確かに。確かに。まあ、技術書、ビジネス書は、その、自分の仕事の現場でね、こう、照らし合わせて、ここが、ミステリーとかは殺人の現場とか別に自分の人生とかと、ね、こう、マッチしないけど、技術書、ビジネス書は確かに、こう、あ、この時はこうだなとか、自分はこうだったって言える、みたいなのがありますもんね。
うん。
そうなんですよ。技術書とかは、書けば、その技術書に書いてある通りに、まあ、書けば動くみたいなところがあるんですけど、ビジネス書とか、必ずしもその通りにはならないから、ビジネス書のちょっと書評はあんまり多くないんですけど、多くないのは、やっぱりなんかこう、その通りにやったからうまくいくわけでもないというか、その通り再現性があるわけでもないので、なんか何を書いておけばいいかがちょっと迷うときはありますね。
し、若干そのね、まあポジションみたいなのもあったりするじゃないですか、技術書と違って。でビジネスっていうのは、それはちょっとまあバランス難しいところはありそうですよね。
どうしても透けて見えちゃいますよね。そういうところ。
うん、
透けて見えちゃう。
見えちゃいますよね。お立場がちょっとやっぱ直接書いてなくてもあっていう。
はいはいはい。
きっとこういうお立場なんだろうなみたいなのがわかる書評ってありますよね。
なるほど。それはやっぱりねわかります。あと僕はマグノリアさんので記事ですごく。本ではないんですけど、影響を受けているのは、技術書の積読を避けるためにやっていることっていう、今年の2月に書かれたブログの記事なんですけども、
うん、
まあ、紙の本を買うって、どういうふうに収納されてるかっていう、そのやり方を書かれてるんですけど、うんうん、僕はこれをほぼそのまま踏襲して、技術書はなんかなるべく紙で買うっていうふうにして、はい、で、その物理的な圧を持つために、うん、こう本棚に、まあ、わかりやすいところの本棚に置いていく、置いとるみたいな感じのことをするようにちょっとしてますね。
はい、うん、電子書籍が読めないですね。読めないというか、読み終わらないですね。忘れちゃいます。
ああ、その積読ね、無限に積読できちゃうというかね、やっぱりこう物理的なこう圧を感じないっていうのはね。
はい。圧が必要。いや、
そう、確かにあるなと思って。まあ僕は圧を感じながらもまあどんどん積んではいるんですけども。それでもやっぱり、これは僕結構影響を受けて、最近紙を、
面白いですね、
本もね、うん、買ってますね。
うん。でも本ってだから積んでおくだけでも効果があるんですか？
ありますね。
ありますねって。
あります、あります。ぜひ、今、長山さんがご紹介された私のブログのエントリーを見ていただきたいんですけども、リンクが貼られてますので。
あるからね。なるほど、なるほど。
もう、
積んどくだけでもものすごい効果がありますね。
はい。まあ僕も積んでる本はいっぱいありますし、その積んでる本を眺めるだけでなんか自分が賢くなったかのような気持ちになる。
クリスさんもでも本をさ、紙で買う傾向というか。
買います、買います。
ね、うん、やっぱ多いって話をされてて。
結構僕は本の手触り、結構、なんていうの、紙の厚さとか文字の大きさ、匂い、手触りが好きなんですよね。うん、本そのものが、物質的な本が好きっていうのもあるんですよ。で、結構僕の中でもそのミステリーとか読みやすいタイプの、こう、なんか本の形と、うん、ちょっとこれなんか寝ながら読みにくいんだよな、かっこいいけど、みたいな本があって、あ、今回、新作はこっちの形で来たか、みたいなのはちょっとするんですよね。
ありますね。
ありますよね。
あります。これは読みづらいとか。
これはそうそう、読みづらいんだよな、とか、ね、その字がちょっと、もう少しこうしてほしいなとかはあるけど、まあでもそういうのも込みで楽しいっていうね。
あ、うん、まあ、体験っていうことなんですね、それも含めてね。
そうですかね、う
ん。
手触りはありますね。
うん。はい。と言ってたら、なんかもうあっという間に時間が、いやいやいや、はい、来てしまいまして、すいません、もう。
始まる前に30分ぐらいって。
ほぼ2本分の時間とか使ってますから、ね、申し訳ございません。
はい、はい、やはりこうなったかという。
やはりこうなったか。うん、はい、ということで、まあ、後半もねございますので、前半はこのあたりとさせていただこうかなと、はい、思います。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。マグノリアさんと私の話し方、笑い方、声似てたでしょうか。皆様感想をお待ちしております。おっさん FM では皆様からの感想やお便りを、お待ちしております。概要欄にあるお便りフォームやツイッター新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。では今回のおっさん FM はここまでとなります。皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。